皆様、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
本年も作劇塾並びに作劇ネトラジをよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では本年も行きましょう。作劇ネトラジ、皆さん明けましておめでとうございます。2019年最初の作劇ネトラジの司会進行を務めます塾生の今年も SF 担当遠野です。作劇ネトラジとはクリエイターの養成塾である作劇塾が創作の観点からさまざまな話題を取り上げて30分間お送りしようというものです。それでは今回参加してくれる塾生の皆さん、お願いします。
また今年もホラー担当でいくのかなの塾生兼です。
おめでとうございます。2019年もよろしくお願いいたします。坂本奈々です。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
皆様おめでとうございます。
おめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。
お願いします。
でですね、皆様お気づきでしょうか。実はもう昨年の話になりますが、2018年の1回目の作劇ネトラジも私が司会だったんです。
そうやね、そういう星回りやな。
星回りというかローテーション回りというか、
まあなんね、こうローテーションクリクリクリクリ変わるじゃん。まあローテーション表作るの私たちが、それでもなぜかクリーンと行って遠野さんに入るみたいな、まあそんな感じやね。どう組み合わせて
る、まあね、そのやる人が限られているという事情なのかなるかもしれないけれども、
まああと100人ぐらい入ってきたら
それいいだろう。
100人もここ入らへんから
窒息するな。
まあ、というわけで今年も、この方に入りましょう。中山先生お願いします。
はい、2019年新しい中山一郎をお見せしようとしております、ニュー中山一郎でございます。
先生今年もよろしくお願い
い
たします。
はい、今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まあ、昨年はいろいろと、ね、ご迷惑をおかけしていますが、今年も塾生一同さらにご迷惑をおかけすると思いますが、
もう制裁やな。
制
裁
制裁ですか。
あ、あのマンションジュンガがバンジージャンプちゃんだったか、
失敗したことを考えてください。
ゴン。
あれ、制裁を食らうのか、あの制裁を欠いた生活になるのかっていうね、ところですけれども、
うまいな。
あ、どうも。まあ、というわけで2019年一発目ということでですね、まあ、何をしようかということなんですけれども、まあ、今年一体どういう年になるのかというのを、まあ、我々大予想しようじゃないかということなわけですけれども、
去年から何やら災害続いてますわなーってのあんだけどね。
あ、災害 ね、 災害ね、
今年めちゃくちゃ多かったでしょ。あ、で去年です。去年めちゃくちゃ
多かったしね、うん、台風何回来たみたいなもん、
なんか来るたんびに警報が出て水害がどうのこうのというね。
そうそう、うん、そして何か来るたんびにも電車止まりますからね、止まりますからねと言って本当に止まっちゃったしなーって、うん、まあ、あれは英断だけどね。
今年の台風すごかった。うちのマンション揺れたからね。
はは、うん、折れてはないけど、う
ん、売れたら来られへん。
そうですね、
14階で揺れるということですから、その要は地震並みの台風が去年は来てたということですかね。
なんかね、こう毎年毎年パワーアップしてるんですよ、気のせいか。
なんか印象としてはね、そんな気するし、うん、まあ、その気象庁がその事前の警報だとか警告だとかを、うん、あの徹底してかなりやるようになったっていうのもあるんですけどね、うん、それでまあ大げさに聞こえてるだけというのも一部にはあるんですが、
まあ、ただ地震は多くなったよなという気がする、
うんうん、大きいのありましたからね、うん、
ただまあ災害っていうのは正直いつ起こるかわからないし、まあ、我々にはどうしようもないことというか、
まあ、それもそう
っていうのもあるので、それはしょうがないかなというので、いうところもあるんですけど、まあ、あらかじめ分かってることというのも実はあります今年。で、まあ、そういうのをいろいろとあの今回調べてきたんですけれども、あの、ね、まず一番近いところから言いますと、今年の3月29日、うん、実はこの日が期限なんですが、あのイギリスが EU を脱退する期限なんですよ。
うん、あ、そうや、忘れてた、すっかり忘れてた。
そう、みんな忘れてた。
うん、
イギリスが EU 抜ける問題。
すっかり忘れてた。あの、選挙の時あんなに大騒ぎしたのにすっかり忘れてた。そうそうそう。本当に抜けんの？
もう今年なんですよ、それは。
抜ける気なのか、本当に。
その2016年の6月23日に、うん、EU 離脱是非を問う国民投票というのが行われまして、 そうそう、うん、うっかり離脱するっていうことになっちゃったわけです。
本当あれうっかりやったな。これが
誰も予想してなかったの で、うん、で一応その3月29日、グリーニッジ標準時23時をもってイギリスとジブラルタルが EU から脱退することになっちゃいました。
おう、うん、やっぱりあの選挙でもなっちゃうんだ。
うん、まあ、選挙でそうなっちゃったからしょうがないっていうかね。
でもあれの選挙はなんか話を聞いてるとニュース見てる限りはですよ、うん、激しくなんかこう冗談交じりの選挙というか、まあみんな本気に入れたわけじゃないんだけどみたいな、参戦に入れたらいいんだ、まあ見てないとさ、うん、怖いね選挙。
怖いですね。
一票一票大事にしようと思ったあの瞬間
で、そのさらに言うと今年のまあ1月1日からの話になるんですけれども、その EU の統一通貨としてユーロというのが ありますけれども、ユーロが導入されてから20周年という年でもあるんですよ。2019年は、まあ、そのユーロ導入20周年でイギリスが抜けちゃうっていうね、
うん、ユーロ導入された時あんなになんかこうね世界平和じゃないけどヨーロッパ統一しないけど言われたのにね、
言われてたのにねという話ですが、
まあね、イギリスの人たちも、まあ、一部は大英帝国の復活を見てね、イギリスだけ独立してみたいなことを考えてね、やっぱかつての大英帝国は植民地がいっぱいあった。インドとか、はい、シンガポールとか
世界中にありました
ね。カナダとかオーストラリアとか、うん、ね、まあカナダとかオーストラリアは未だに、まあ、イギリスの、ね、王室を元首としている国ではありますけど、ちょっともう昔とは違うんでね、もうボロボロになっていくんちゃう。
どうなんのかな。
もともとその EU ができたっていうのもその第一次第二次世界両世界大戦の原因は結局両方ともヨーロッパの内紛から始まったっていう過去の経緯があって、だからその反省を踏まえてヨーロッパ統一しようじゃないかっていう目標を掲げて、まあそうしたわけですけれども、やっぱりまたヨーロッパは割れるのかっていうね、ちょっと悲しいなっていうふうにしたんですけど個人的には。
うん、まあやっぱりダメだったようがっていう感じ、
うん、まあそうなんですけどね。まあ、
戦争してるわけではないですけどね、でも、
うん、
でもまあ一緒になれないです
よ、うん、他のとこもなんか、まあ、イギリスが離脱したら他のとこも離脱するんちゃうかっていう戦線強調しなかったかな。
そう、あのスペインのカタルーニャ地方の独立運動というのがEU が抜けるというのが決まった時に結構ね白熱して、そっちの方もねひょっとしたら影響するかもしれないっていう。
今ユーロどこ、フランスとドイツで持ってるもんじゃなかったかな、違ったかな。
そうでしたね、まあ、その辺とかも、うん、まあ、ヨーロッパ情勢というのがね、まだ他のところに影響する可能性もあるので、うん、まあ、その辺注目かな。まあ、
イギリスが EU だった時点で今度はスコットランドとかアイルランドとか、うん、あの辺がまた今度はメリットがないからで独立する可能性あるから、ユナイテッドキングダムというのが分裂する可能性もある、
うんうん、特にあの辺 IRA というあのテロリストの方々もおられるので分離独立派の方もおられるのでね、その辺もまた火がつくかもしれないと。
なんやね、えらいことになってきましたね、通貨の問題は。
そうですね、うん、まあ、そういうね遠く離れたところもそうですけれども、まあなんといっても日本でもね当然2019年はいろいろなことがあるわけですけれども、まず何よりも4月1日、もうイギリスが抜けた翌日ぐらいの話ですけれども、中山先生が還暦をお迎えになるという。
おめでとうございますって言っていいのかな。
でも還暦でございます。
はい
はい、
まあ、還暦と言いましても、これはまあくまで我々 あの地球時間での話というか、はい、まあ、そういうことなのであって、中山先生の主観時間としては。
主観時間としては、今、30になったとこかな。
ああ。
ね、
まあ。主観時間では僕より年下。
どうするどうする年下私よりも年下なんだね。
いやー、こんな還暦迎えなんて思いもせんでしたね。まだ本番でも40代の娘なんですけどね。でも周りで、あの誠ちゃんと言われてたあの北野誠が還暦、
はい、
私を一足先に還暦、 あの落語界の若本と言われてた米田でしょう還暦
同世代ということですね。そのあたりは
これの知り合いで若社長言われてた鳥居さんと還暦、
みんな平等の年を
とるいやーもうそんなんなってきましてんで、うん、ほんまに。
で2018年は会談はねよく季節労働者だみたいな感じでね、うん、先生も夏場の間は忙しいけどそれ以外の季節とかはそうでもなかったって言ってるのが、まあ、2018年は結構1年を通じて結構会談イベントというのが多かった、
まあ、ね、うん、もう昨日もやってましたしね。
ですね、
うんうん、 昨日あの終わって会社で終わって、やった仕事終わりやーって書いて、あ塾あるやんってがっかりしたという、
がっかりですか仕事納めではなかったみたいな、
仕事納めが塾かみたいな、
収まってなかった、
収まってないやんみたいな、ちょっとそんな感じ。
なるほど、
うん、ということで2019年もやっぱり去年並みにはやっぱり1年を通じて変えたい、
いやまあそのライブそのものが増えるでしょうね、うちが増やしてるんで、まあ大津一郎との主催が増やしてるんで、はい、今年はだって、大阪で5公演東京で6公演で高松でやって名古屋でやって、なんかうちのスタッフの総会君は九州でやるとか言ってましたね今年は、
ね、
今年は九州でやる、うまいなみたいな、
結構1日で2公演やるっていうダブルヘッダーな時も、
ね、ダブルヘッダーやねん、東京ダブルヘッダーやねん、
はい、
うん、大阪でもされてましたやん、あの雨の、
あれはねオールナイトはちょっといけないんでっていう声が多かったんで、うん、夜公演初めてやってみたら、まあ、割とあのチケットはもう早めに完売しました、うんうん、まあちょっと、まあ、狭いんですけどキャパもね狭いんですけど、うん、なりまして、うん、おかげさまで、
で2019年も引き続き先生はお忙しくされるであろうということなんですけど、うん、まあ、そして、まあ、先生とか作劇塾界隈だけではなくですね、やはり日本国民全員にこれは大きく影響するであろうというのが今年の4月30日ですね、うんうん、今の今上天皇陛下第125代天皇陛下の明仁様が退位されると、これ正式名称としては退位礼正殿の儀というあの儀式が行われまして、天皇陛下が交代されるということになります。でまあ、もし、まあ、ちょっと縁起の話ですけど4月30日までにあの急に崩御されるとかいうことがなければですが、なければ生前退位、生きてる、生きておられる間に退位されるということになりますので、生前退位となった場合、なんと光覚天皇以来約202年ぶりというあの天皇陛下が交代されるという、
202年か、
えらいことに今年なるわけです。
そうですね、すごい感慨深いというか、なんていうか、うん、
アメリカはまだ未開の地やで
200年前ですからね、建国どころの話じゃないっていう、
だよな、江戸時代よりもっと前、
そうそうあなたのなんか年表どうなってるのかな、
明治と大正どっちが先だったっけ
まあこういう人もおられますで、翌5月1日、まあ、交代されるのに従って、現在皇太子殿下である成仁様が今度は第126代天皇陛下に即位されまして、ついに元号が平成から次の何かに変わるまだ分かりませんけれど、改元ということになります。でこれまたですね、正式名称が賢治等昭恵の儀と言いまして、今いわゆる三種の神器を受け継ぐ継承するというそういう儀式になります。で、まあ、それに従って自動的に今の雅子様が皇后陛下になるわけですね。で退位された明仁様が上皇と呼ばれるようになるわけです。で美智子妃が上皇后という言い方になるという。
ああ、でもあれは新しい天皇陛下も今年おそらく還暦、
ああ
還暦ブーム、
還暦ブーム
ブームじゃないですね、
まあ、たまたまそういうスライドの
人たちが、あのこれ去年か一昨年ぐらい の話なんですけど、そのまだ退位された天皇陛下をどう呼ぶか、どうお呼びするかっていうのをまだ議論してた頃の話なんですけど、あの京都の駅前の電光掲示板に、うん、あの上皇という呼び名はどうかっていうニュースが流れたんですよね。もう上皇っていう言葉ってもう歴史の教科書でしか見たことがなかったわけなんですよ、
後白川とかね、や
だ、そう後白川上皇とかね、後鳥羽上皇とかも、うん、あの辺でしか見たことがなかったのに、それを21世紀の日本で生きてるうちにそんな言葉をリアルで使う日が来るだなんて、もう思いもよらなかったんですよ。これが
それ私も思った、え上皇ってそうや、上皇ってあったんや、
うん、だから、まあ、その時ほどなんか自分が日本人でよかったなと思った瞬間はなかったっていう、
まあ、世界唯一の皇帝ですから、天皇
エンペラー、
うん、皇帝ですから、
皇帝の皇太というね、まあ、そういう大きな節目が来るわけです。で、今年に限ってなんですけど、その5月1日というのは祝日になります。でそれに挟まれる平日ですね、4月30日と5月2日についても休みになります。これは
ああ、うん、今話題の
そうで、今話題のゴールデンウィークが10連休になるというのはこれと関係してるんですけど、
イエーイですね
10連休はね、
10連休ですからね、
明けて会社行ける、いや、道どこやってどの すいませんあのなんとか会社どうでしょうあんた見た顔やったらうちの会社してやん私もちょっと迷ってまんねん困りましたな長いこといかんとこんなにまんねんな
もう仕事の仕方忘れるレベルですね、う
ん、いやこっちはまあ多分上司の顔と同僚の顔忘れるやろなって話で持ち上がってましたけどな、うんうんうんうん、
で実は5月1日っていうのはまあそういう大きな節目でもあるんですけどもう一つねあのこれは大阪限定なんですけど節目があるんですよ。
ほう何かあったっけ、うん、
サンテレビ開局50周年って
サンテレビあそこそんなに歴史だったの。
そうなんですよ。だからサンテレビ50歳ということなのでそらおっさんテレビって言うわ
サンテレビかあの阪神だけはひたすらなんかこう放送しまくるあのサンテレビ。
そう
50周年あんな歴史あったんや、うんうん、ごめん電波状態が悪いというかちょっとバカにしてた
でも意外というか
あのであの
電波状態悪いってアナログの時代の人間から今電波状態が悪い有効のデジタルの時代に、
まあ、あとはなんかこうたまにやってる映画は全て古臭いとかね。
いや古臭いの奥様映画劇場でずいぶん昔の映画見せもやったよサンテレビで、
まあ、古いのもやってもらわんとね、
まあうん、
っていうようなこともありつつですが、まあ、6月に入ると入ったら入ったでですね6月4日天安門事件から30周年、
そんなに経ったな。
そんなになります。いまだに中国のインターネットでは天安門事件の画像が検索しても出てこないという、ことになってるらしいですが、
えあれいまだにあそこじゃシークレット、
いまだに規制がかかってるようで
まあ30年まあ30年だからね、まあ、
中国はどう祝うのか祝わないのかみたいなね、
うーん
というところもあります。まあ、そういう世界情勢とは関係ない話もまあちょこちょこありましてですね、翌7月7日、うん、これがねカルピス発売100周年
えあれ100年も経ってんの。
100年も経ってる、う
ん、よく考えたらさホタルの墓でさ、うん、カルピス飲んでるシーンあんのよ。
ああありましたね、うん、
あれ嘘やと思ったけど本当あったんや
カルピス、まあね、
俺らカルピス100年も飲んでたんだっていうね。
はあ、
まあ、100年前はね私は生まれてますので当然飲んでますけど
100年前ですって、うん、あったんや乳酸菌飲料みたいな。
うわあるよ日本バカでしたけどね、
それ言うたら古代史のあの素養腸のレベルからあるからね、
うん、ああもうあれはち
素からあるからね。
素があるけどさ、うん、でも水で割るんだよあれ水で割る、うん、そんなハイカラなものが100年前から
ハイカラという言葉は100年前あったからなな
そうです
ね百何十年前からあったからハイカラという言葉、
うん、びっくりだ、
うん、まあなのでその辺も何かキャンペーンが行われるであろうと思われるところです、うん。それから同じ7月20日これがですねアポロ11号の月面着陸から50周年、今から10年前の2009年の時にですね、着陸40周年というので結構いろんなところで特集が組まれたんですけどまた来るっていう
次何するのかな、
ね、でまあ、宇宙関係もね、あの私好きなもんですからこの辺注目していきたいと思います。でそれからこれまたちょっとね悲しいニュースになるんですけれども9月30日、これがそのこの日に何かあるっていうのじゃないんですけどこの日までにファミリーレストランの日本国内大手、
はい、
もう最大手と言ってもいいですけれどサイゼリヤとココスがですね、
はいはい、
完全禁煙化されちゃうんですよ。
ち
ゃーいいんじゃねーで
わーちゃー
いやそれはきついいやガスでも吸えないんですよね。
あーすでに
もうね、もうちょっと不景気になるわ日本
あいやあまあ税収がねちょっと凍っちゃいますね。
全州というかタバコを吸う人間からすれば行かへんねんそとこ
行けなくなっちゃう、
ね、パチンコをやってる人間だからタバコ吸いながらやってて、タバコ禁止になった時点でもうパチンコは行かへんっていうね。辛いから長いこと
そんな根性ないこといいんですか。
いや根性ないじゃなくてそういうもんやね、そういうもんやねタバコ吸いって。だから相対的にもう景気落ちるやろうなってみんな言ってる。
そうですか、
うん、
だからやっぱり2020年の東京オリンピックっていうのを見据えてのことだと思うんですけど今は分園っていう形になったりとか時間帯を決めるとかですけどそうじゃなくても全店舗全席全時間帯において禁煙っていうことなのでそこまでやらんでもっていうふうに思うわけですよ。
だから人権っていう言葉の履き違いがあってね。だからそのタバコ吸う人間にも人権があるわけで別に犯罪じゃないわけやから。タバコが犯罪になったらわからんでもないけどタバコは犯罪じゃないわけやから。なのに吸う権利っていうのを奪われたっていうね、吸わない人間言うわけや吸わない人間の人権どうなんやじゃあ吸う人間の人権どうやねんってだから分園ちゃうんかっていうねその分園もなくなるということは明らかにおかしいねこの流れね。でもね、 そこはちょっともう私は言いたいけど、本当、400何十年タバコ文化続いてきてんで、で今になってダメですよって、いや400何十年は何やったんやってここがねどう考えても不自然で、宗教にもね重要な、まあ、アイテムやったし、タバコというのはね、いろんな意味でタバコというのはね無駄ではなかったと思う、
まあ、そういうこともありつつ、でさらにですね10月1日からになるんですが、日本の消費税が 8% から 10% に上がります。結構安倍総理はその先延ばしにだいぶ指摘はったんですけれども、2019年からどうもそうなるらしいということなんですが、これがまた伸びるとかいうことはあるのかないのかというところは気になりますよね。
ちゃんと税
率に上げはるんやろ、
今さら伸ばしにくいよね、
でもポイント制にするとか、あの管理率をどうこうとか、まあ、まだえらいなんや揉めてるしね、
まあ、代わりに軽減税率を導入するだとか、これに限っては 8% ままにしますとかいうのがあるけれども、じゃああの場合はどうなる、このこういうパターンはどうなるっていうのでね、分かりにくいっていう
のが、まあそのうちなし崩しでも 10% になるから、うん、まあ俺は 10% ぐらいええんちゃうかと思って、俺はね個人的に 10% ぐらいええんちゃうって思ってるけどね、
難しい問題ですけどな、
まあどうなるかはちょっとまだよくわかんないところがありますが、
8% 取られてんねんからね、いやもう 10% 出るからいきなり自分言ってないし、
まあそうですか、
でもそういうあれやで、日本はそんなお金困ってないんだけどね、日本の国自体はね、政府は金持ってない、日本はお金持ってるからね、みんな国債買ってるしね、
ということで、まあ世界でも日本でもいろいろありますが、そしてついに11月に入りますと、11月14日15日がついに大城祭が来る、
大城祭や、
大城祭ですね、
大城祭だ。な、大城祭知ってるか、どういうもんか。
知らないです。
微妙です。
はい、じゃあ坂本君言ってみよう。
え、マジですか。やっぱ調べてくるべきですよね。先生、お疲れ様、お願いします。
天皇はまあ即位はしてますけど、はい、この時点で、本当の天皇になるためのこれは儀式でありまして、まあ秘儀中の秘儀とされてるんですけども、まあ要は簡単の簡単に簡単に言いますと。神様と一緒に共食をする、大城祭、大いに舐める祭りでしょ、はい、舐めるというのは食べるとどういうことですから、大いに食べるお祭りってことなんです。で、神様と共食をして神様と寝るんです。これが大城祭。じゃあ何と寝るって言ったら、これは聖婚を意味する、天照大神ですね、天照大神と寝て、で、共食はおそらく豊家の狼、伊勢下宮の神様ね、天照は伊勢内宮の神様だ、伊勢大夫の神様と伊勢夫の神様と寝て食べることによって、天皇の中にその神様が入っていくんです。で、天皇は、まあ、神の、まあ、なんでしょうか、なしろとなるというか、天皇はそう神のその系譜の皇帝であるという、真の天皇になるというための大事な大事な大事な大事な、まあ、天皇一世時代の秘儀というのは、そういうことです、これをやらないと本当の天皇ではない、だから他のなんか歴史上にある皇帝の、はい冠かぶりました、戴冠式かぶりました、皇帝じゃないんです、ちゃんとしたそういう神様との儀式を行った上で天皇が誕生する、ここが日本の天皇の、まあ、価値のあるところというか、そして天皇は全国神社あるじゃないですか、神社のいわゆる総帥となる、全国の神社の束ねとなる、いや天皇廃止論を言ってるやつは、天皇廃止になったら神社空っぽになっちゃう、パンパンしても神様がおらなくなっちゃう、
先生の古代史関係のイベントでもやっぱり大城祭目指して、
そうですね、大城祭目指して、大城祭といったら何かっていうことを、で大城祭は僕は太秦で長く執り行われていた、最近はないんです、この十何年やってるんですけど、牛祭りっていうのは、これがおそらく大城祭の原型であろうと私は睨んでおりまして、この説を打ち立てるのはなんと私だけ、このようなので、ちょっとまあこれをちょっといろいろと発表していきたいなというふうに思っております。はい、詳しくは聖徳太子、未来記とイルミナティをお読みになると、一部そのことは書いてあります
ね、そういうので予習をしてあります、まあ、世界でも日本でもね、いろいろと動きがありそうな2019年ですけれども、まあ、今年なんかこういうふうにしたいという抱負目標等あれば、K さんなどいかがですか、そのあたり。
よく開けますって語らしたら、
ほなやめようか
言うと思ったよ、
ほなやめようか、
聞きたくないんだね私のあれをいろいろと、まあなんつうかね、まあ実際よく開けるから
簡単に言う、
簡単に一言ぐらいで、
一言ぐらいで、
今年はどういう年にしますとかさ。
そうですね、初心に帰りですね、うん、
初心に帰って、改めてホラーを極め直すと。
まあそうですよ、あのホラーを見つめ直してみようと、うん、今まで私は甘かったと、飽きまへんなとということに気がつきましたので、うん、初心に帰りましょうってやつですよ。
なるほど、もう今さら帰る今さら、
まあ、まあ一応せっかく言うてるんですから、ね、
はいはいはいはい
なんかすごく軽いね。
坂本君はどうですか。
ね、ちょっと僕個人的な内容かもしれない、まあ、全目標は個人的なん
ですけど、まあまあいいですよ、はいはい、
体力つけたいんですよね。で
お前何歳やねん
何歳や君や
で、まあ、ちょっと僕病気も病気引きずってるじゃないですか、
はい、
もう完全に元気になりたいなってパワフルになって、それでまあ、あのモチベーションとか、うん、どんどんどんどん自分の活動も広げていきたいと、うん、そういう目標
でございます。まあ体が資本ですからね、うん、やっぱり還暦の人に我々負けてるようではちょっとねっていう避けないなという感じで、まあ、その辺は僕もするところなんですけれど、あの作劇塾のインスタグラムというのを私やってるわけですが、うん、あの昨年はあまり更新ができなかったというか、うん、やっぱり写真上げてなんぼのもんですから、うん、あのやっぱり写真いろいろ撮るっていうことをしないといけないですし、だからそのためには写真撮るためにそれを口実にというか言うたらあれですけど、まあ、いろんなところへまあ行かないといけないなというふうにも思ってるわけですよ。でまあ、そうやって外へ出て人と会う機会を増やしてっていうようなことを、まあ、ちょっと意識していきたいなと、
うん、
なんかあの引きこもりが外へ出るような感じの話になっちゃうんですけども、うん、まあそういうところもね、まあ、やっていかんとなというふうに思っています、はい、中山先生としては2019年はどうですか。
2019年は、2020年へ向かって進みます
ああ、
これあれ2020年作家生活30年なんだよ。
おお、
うん、大変でしょ。ようやってきましたな、30年な、苦節30年、うんうん、そこに向かって、ね、あの充実した作家活動、もう作家というよりも作家半分、怪談語り半分、うん、古代史もやりますし、うん、はい、いろいろと活動やって、まあ、皆さんの18倍ぐらいは動こうと思います
なんか作家さんも10年以上続くかどうかっていうところでだいぶ生存率が変わってくるんです
か。30年だからもうあれですよ、うん、大変ですせ、トップランナーですせ、
うん、
いやほんまに突破してないけどねでもトップランナーですせ、うんうん、周りでも30周年だともう ほとんど待機ですよ、大御所みたいなことになるのかな、うんうん、アリスガワルさんとかとほぼ同じなのかな、うん、こんな感じですわ、
うん、というふうに、まあ、それぞれね思うところのある一年というふうに今年もまだなりそうですけれども、そろそろ音楽が流れてまいりました。エンディングの時間です。作劇ネトラジは毎週土曜日更新です。オフィス一郎のホームページのリンクから過去の放送分を聴取いただけます。また作劇塾は公式 Twitter、 公式 Instagram などネット上でも活動しております。皆様のご意見ご感想など各サイトのコメントやメールフォームからお寄せください。まあ一応改めて最後に一言
さてと、今年も頑張るかって感じですね。
来年はちょっと元気よく行きます
来年、今年
来年、今年ですよ
2019年も、はい、先生、最
後私はもういつも元気いっぱいなんで、あの大いに肉を食らって大いにビールを飲もうかと思っております。大いにタバコも吸おうと思ってます。
それは2018年と同じなんだ
思いました。私も
維持するって大変なんだよ
そうですよね、確かに。というわけでそれでは今年も、作劇ネトラジオよろしくお願いいたしたいと思います。それでは皆さん、さようなら。
さようなら。